は、まあ、有名な箇所、アブラハムがイサクを捧げるところなんですけども、このアブラハムに与えられた試練の意味をもう一度確かめていきたいと思います。何よりも聖書に語ってほしいと思いますので、購読したいと思います。創世記の22章の1節から18節を購読いたしましょう。旧約聖書34ページです。創世記22章1節から18節。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられた。神が彼に、アブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。翌朝早く、アブラハムはロバに蔵をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を割った。こうして彼は神がおつけになった場所へ向かって行った。それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はあそこに行き、礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると言った。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、彼は、なんだ我が子よ、と答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか。神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べた。そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せた。そのとき、主の使いが天から彼に呼びかけられた。アブラハム、アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。アブラハムが目を上げてみると、見よ、一匹のお羊が角を藪に引っ掛けていた。アブラハムは行って、そのお羊を取り、それを自分の息子の代わりに、全焼の捧げ物として捧げた。主の使いは再び天からアブラハムを呼んで、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。 天の父様、信仰の父であるアブラハムの足跡を共に見てまいります。どうか共にあなたを崇めることができるように、主のお取り扱いにある最善を私たちも確信できるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。生きた捧げ物をとテーマをつけさせていただきました。この22章は、聖書で、礼拝という言葉が、礼拝そのものは言葉に出なくてもアダムとエバの時から捧げられていましたけれども、礼拝という言葉が聖書で初めて出てくる箇所です。主に喜ばれる礼拝をこの箇所が私たちに証ししていますし、その心を私たちは礼拝の時に習っていきたいのです。22章の5節に、それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい、私と息子はあそこに行き礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると言ったとあります。我が子を全焼の生贄に捧げる命令に従ったアブラハムは、これから山に息子と共に登り、そしてイサクを捧げる覚悟をしていたはずですけども、戻ってくると、一人で戻ってくるとは言っていません。私たちは戻ってくるです。ここに、信仰が明かしされており、そして、新約聖書にはこれは型ですという言葉とともに、神は死んだイサクを再び生かしてくださるとアブラハムが信じていたと、ずいぶん後の記述ですけども、この出来事について彼の信仰を伝えています。この箇所で、礼拝とは何かということを、礼拝の心は何かということを、共に見ていきたいのです。私たちは礼拝で何をするかは、日頃、実践していて知っています。今もしましたように、賛美を捧げ、祈りを捧げ、献金を捧げ、聖書を読み、説教を聞きます。しかし、礼拝とは何かというと、これらをすることですという説明をできますけど、礼拝の本質は何だろうかというと、深いこと、難しいことがあるのではないかと思います。新約聖書には、これがあなた方にふさわしい礼拝です、前の訳では霊的礼拝と、告げられています。霊的というのは神様のもの、神様と一致している、神様に喜ばれるという意味で、神様に属する礼拝という意味です。そしてそれこそふさわしいのです。神様に属さない、神様に喜ばれない礼拝というのは、良い礼拝ではありません。ローマ人の手紙の12章の一節と二節をお読みして、再びこの創世記に戻りたいと思います。ローマ人の手紙、12章一節二節。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を 神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになりました。一節では礼拝が何を表すか、そのことを告げており、そして二節には礼拝を捧げるためにどのような心構えで考えまた歩むのか、そしてその結果どんな祝福をいただくのかということが告げられています。そしてこのことがまさにこの創世記の22章のイサクを捧げるアブラハム、また捧げられるイサク自身に明かしされていますので、共に見ていきましょう。冒頭に、22章冒頭にこれらの出来事の後にとあります。そのこれらの出来事というのは、神様が、約束の子が生まれないので、どうしようかということで人間的な方法を取ろうとしてかえって困難が生じてしまったこと、そして約束の子はイシュマエルではないことを主は改めて伝えて、そして、イシュマエルとハガルを追い出したこと、そして後ですね、なぜかペリシテ人の地に、飢饉があって逃れたんですけども、神様はそこで、アブラハムを守り、そしてペリシテの地で祝福され、そしてとばっちりとも言える出来事ですけども、ペリシテの王アガグは、災いを受けたんですけども、そのことを通して、ペリシテ人が試練を受けて、そしてアブラハムの神である主が、全能の、全ての支配者であることを、そしてアブラハムが神の器であることを明かしされました。試練にあったのはアブラハムたちではなくてペリシテ人でしたけども、神様が共におられる、自分は神の器である祝福のもといだということを確信させた後に、22章のところでこれらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられたと記されています。神様はイサクを捧げようということを試練、言い換えれば信仰の訓練として与えられたのは確かです。そしてもう一つ確認したいんですけども、12節、22章の12節で、この子に、手を下してはならない、今、私はあなたが神を恐れることがよく分かっ ったということで、イサクを殺すこと、全焼の生贄として殺して燃やすということは神様の目的ではなかったということがあります。もちろんもし、アブラハムがイサクを殺したとしても神様は蘇らせてくださったでしょう。その点では正しいんですけども、アブラハムが主に信頼して不条理と思える命令をも御言葉にありますから従いますという信仰を証明するために主はこの試練を与えられました。まあ、このことでいろんなことが考えられています。ある先生方はイサクがアブラハムの神様より大切な、ある意味、偶像になってしまって、まあ、それを、神様に従うよりも一番になってしまっていないか、それをいさめるためにこの試練を与えられたというふうに、説明する方もおられます。まあ、その要素がなかったとは言えません。まあ、そのようにアブラハムは考えていたということはないですし、また直ちに翌朝早く誰にも知らせずに出かけていったと、さらにも知らせずに出かけていったということは、そこまでハッとしたかもしれませんけども、信仰の障害になるほどイサクを偶像化してはいなかったと思います。そして神様が証明したかったのは12節の中の言葉ですね。今私はあなたが神を恐れていることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかったと。まあ、神様を恐れている、恐れているというのは怖がっていやいや従っているという意味ではなく、神様を心から信頼し、そして神との、関係が第一である、だからどんな無理難題、理不尽ということが告げられても、私は主に信頼して従いますという生き方をしていることです。諦めるのではなく信じる、自ら信頼して従う、大切にする、まあ、これが主を恐れることです。そのことを証明させるために神様はこの試練を与えられました。神様は、あえて新約聖書が言っているような、死者がよみがえるということはこの試練では行われませんでした。彼を止めました。ただしこの出来事は型ですと、ヘブル人の手紙では11章の19節ですね。ヘブル人の手紙の11章の19節、 彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は旧的にいればイサクを死者の中から取り戻したのです。そして、これまで見てきましたヤコブ書の2章21節ヤコブ書2章21節私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げたとき行いによって義と認められたではありませんかと告げています。このアブラハムの試練の出来事の中でイサクが生贄に捧げられるのでなく神様が用意されましたお羊ヤブに角を引っ掛けていたお羊が代わりに捧げられました。イサクではなかったのです。そしてこのお羊こそキリストの予表でした。なぜ神様はこの試練を与えられたのか。それはアブラハムが神を恐れていることを証明するためでした。そして主が求めているのは何に覚えたいことですけども死ぬことではなく死を経験することだと言えます。死の覚悟を持って主に自分を捧げる。自分の命を捧げる。生きた捨て物として捧げることが礼拝の本質であることを私たちはこのアブラハムの模範を通して知ることができます。イエス様は私たちのためにちょうどイサクの代わりになったお羊のように死なれ、お羊はよみがえりませんでしたけれども死者の中からよみがえられました。キリストは何度もご自身の死と復活を父が与えられた使命だと証ししていました。ヨハネの福音書10章17節は有名な証しですね。私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛しているのです。私はこの命令を私の父から受けたのですとイエス様は証しし、また人の子は殺されるが3日目によみがえると繰り返し証しして、敵でさえもそのことをよく知っていたほどでした。そして実際に死んで復活されるのはキリストであり、そして私たちはこのキリストの死を自分の死と受け、キリストの復活を自分の復活、新しく生まれることだと受けること、これが神様の求めておられる生きた供え物、犠牲です。弟子たちは十字架が近づくときに死ぬことを意識していました。 ユダヤ指導者たちの迫害の手が伸びていく中で、トマスはナザロをよみがえせるためにユダヤに行こうと主が言われたときに、私たちも行って主と一緒に死のうではないかと、イエス様が危険を犯していくんだったら私も殉教する覚悟を持って進んでいこうと、またイエス様が ご自身が死のうとしておられることを分かったときに、ペテロは老であろうと死であろうと覚悟はできています。そう言いつつ弟子たちはイエス様を見捨てて逃げていってしまったんですけども、彼らが想像していた殉教というのは、自分が生きるのではなく死ぬのだと、死を覚悟してやり遂げるんじゃなくて、もうこれでおしまいだけど、でも死ぬまで従うんだと、その先は見えてなかったんです。これは神様が喜ばれる犠牲ではありません。もちろん天に召される時が来ます。それは殉教のこともありますし、病気や老衰による死、事故による死かもしれません。しかし死んでおしまい、死ぬことが意味なんだということではないのです。この弟子たちの死を覚悟してというのは諦めの犠牲です。もうこれ以上できないから死ぬことを受け止める。もちろんキリストの復活を信じられない方たちがですね、まだ知らない方たちが覚悟を決めて、死に臨んで、何かを やり遂げるということは尊いんですけど、しかしキリストはそれを求めてはおられません。生き抜くことを求めておられます。イエス様が死について教えるときは、自分の自分の意思を尊重して、そして神の意思よりも自分の意思を一番にするということを捨てることだと、自分に頼ることを諦めて死に耐えるようにさせるためだと、そう繰り返し十字架の道を告げられたんですね。イエス様はご自身で十字架の道を行かれ、死んで贖いを成し遂げ復活されますけれども、私たちが追う十字架の道は死刑になることではなく、自分に死んで神に生きることだったのです。マタイの福音書10章39節、マタイ10章39節、その前から読みいたします。38節39節、自分の十字架を追って私に従って来ない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのです。このことをアブラハムは、自分の命よりも大切な我が子を犠牲にすることを通して進んだんですね、この道に。そしてそれがローマ人の手紙の12章の冒頭に記されているように、 生きた供え物として自分を捧げるのです。自分のためではなく主のために生きるという、それこそが清い生きた捧げ物です。そしてパウロは、私はキリストと共に十字架にかけられましたと証しします。これから十字架にかかるわけでも、先に十字架にかかったわけでもありません。しかしキリストと結びつけられて、罪に対してキリストと共に死に、義に対して神と共に生きるために、キリストと共に新しく生まれた、新しく作られたとパウロは証ししています。こうして新しくされたものとして自分を神のために使えさせ、また捧げる、これが神に喜ばれる清い生きた捧げ物なのです。諦めて捧げる礼拝ではなく、信頼し不可能と思えることでも期待して主に捧げることが礼拝です。イサクをほふろうとしたアブラハムを、その信仰を、主を恐れる信仰を認めて、もういいと、これで十分だと言われました。私たちの試練にもそういうことあるかと思います。もう覚悟してこれ捨てたのに全然変わらなかった、失わなかったということは結構あるかと思います。もうダメだかと思ったけれども捧げた後ですね、全然問題なかったということはいっぱいあるかと思います。どうしてこんなにこう辛い、思い詰めるようなことをさせるのかということが結構あるんですけども、でも、そこで、神様は私たちを拍子抜けさせるためにそのように試練を与えるわけじゃないんです。大切なのは主に信頼して従うことです。それが大切なのです。よく献身しなさいと、どれだけ捧げるんですかっていうと、恩師が言ってたんですよね。持ってるもの全部ですと、ということで、お小遣いとか、家とか、車とか、他に持ってますかって言ってですね、じゃあ家族、じゃあそれもくださいと、他に何か残ってませんか、いや私しかもう残ってません、じゃあそれも捧げてくださいと。これからどうなるのかと思ったら、全部私のものですね。でもそれをあなたに預けます。あなたが捧げた全部をあなたに、あなたが私に捧げた全部を、私のものですけど全部あなたにお任せします。そして私のために用いてください。これが献身なんです。主のものを預かるっていうのは感謝のことです。神様が全部守ってくださるんですから。献身は痩せ我慢でしてはいけません。主に信頼し期待してなすものです。そしてそれを主は喜んでくださいます。家を建てたとき、子供が生まれたとき、車を買ったとき、そのときに、これはあなたの恵みであり、あなたのものです。あなたの御子のままに、守り用いてくださいと。そのときに神様は祝福してくださいますから、ぜひいっぱい財産を得た人は、いっぱい捧げましょう。また、 いっぱいなくたってですね、自分の持っているものを捧げたら神様喜んでくださいます。これこそ一番安心な保証ですから、お捧げしましょう。さて、第三に覚えたいこと、もう話し始めちゃいましたけど、こうやって主にすべてを捧げて従うときに、私たちは豊かな恵みに満たされるということです。礼拝は主の招きから始まり、アブラハムはイサクを捧げるために出発しました。そして主を恐れることが証明されたときに、その試練は終わりました。その後豊かな祝福が満ちていったんです。礼拝には祝福が約束されています。アブラハムは平安と希望をいただきました。もう怖いものがなくなったと思いますね。創世記22章の14節、アブラハムはその場所の名をアドナイイルエと呼んだ。今日も主の山には備えがあると言われている。神様が守ってくださるという確信と平安は何より変えがたいですね。どんな財産を得てもですね、それが失われるかもしれなかったら平安と確信にはなりません。でも主が守ってくださると確信できるならば、私たちはあってもなくても感謝です。神様はこう約束されました。同じく22章の16節以降です。私は自分にかけて誓うと。神様が誓われた誓いは人間の誓いにはるかに勝るものです。礼拝、神様に生きた供え物として自分を捧げることを通して、あらゆるところに祝福があると17節から18節に記されていますね。アブラハムはどれほど確信があって戻ってくると言ったのか分かりませんけども、実際戻ってきて彼の家はさらに祝されたんです。そしてイサクは約束の通り祝福を受け継ぎ、アブラハム、イサク、ヤコブと祝福が広がってキリストに至り、彼が出発する前の招きの言葉と約束は成就いたしました。天で彼は感謝していると思います。礼拝は献身です。祈りは自分の心を主に従わせるように捧げます。賛美は自分の心と唇を主を褒めたたえるために捧げます。献金は自分の財を主のために用いてくださいと捧げます。御言葉に向かうとき、私たちは御言葉に信頼し、御言葉に自分を委ねて、そして御言葉に養われ、御言葉によって作り変えられる。それが次の礼拝へとつながっていきます。御言葉に聞くということは、御言葉に従って主のために歩む、主を恐れる信仰を新たにし、そのように生きるためのものです。礼拝とは大切なものを生きた捧げ物として神に捧げることです。死をくぐって新たにされ生かされた死をこうして証ししていくのです。詩篇118編の17節、118編17節、私は死ぬことなく帰って生きて、主の御業を語り継げようと。 このように出ていけるのです。そのような礼拝をお捧げいたしましょう。天の父様、どうか私たちを主に喜ばれる礼拝者としてさらに引き上げ整えてくださいますように。そしてそこに新たな一人一人も加えられ、共にあなたを崇めることができますように。試練を恐れることなく、さらに主を信頼するものとしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。